忍耐の限界。話、城間正達。
神の忍耐の限界ということで、話したいと思います。そして神の怒りとは何かというのも、共に学んでみたいと思います。もし洪水前の人々が警告を受け入れ、その悪行を悔い改めたならば、主は後に濡れ衣になさった同様に、彼の怒りをとどめられたことであろう。しかしその時代の人々は良心の咎めと神の預言者の警告に頑強に逆らって彼らの罪のマス目を満たし滅亡の木を実布したと。これはノアの時代であります。ノアの時代に120年間もノアは世界に警告したが、聞き入れてくれなかったと。そして救われた者はわずか8名であった。ノアの家族だけでありました。主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであることを見られたとあります。そしてソドムでは陥落と主演、共演と飲酒が行われた。最も卑劣であった残酷な情欲が欲しいままに行われていた。人々は公然と神の律法に背き、暴力行為を楽しんでいたと。ソドムもまた情欲の奴隷となって、この罪を増し加えたと。ソドムの住民は神の忍耐の限界、神の忍耐と神の怒りの隠れた境界を越えてしまった。神の報復の日がシデムの谷に転じられようとしていたとあります。天から硫黄が降ってソドムは滅ぼされました。そしてロトはぐずぐずしていたので天使に抱えられ、このロトの奥さんと娘たち命からがらに逃げましたけども、ロトの妻は世に未練があって振り返り潮の柱になりました。その時に救われた者はわずか3名であった。 家族3名でありました。そして出エジプトしてからこのカナンに入ったね、若者たちたった2人だけであったって。カレブとヨシュアだけがカナンに入ったと。これから考えますと非常に救われる人が少ないことがわかります。最後の時代はどのようになるでしょうか。天使たちはしばしば人間の姿をとって義人たちの集まりの中にいる。また彼らはソドムにやってきたように悪人たちの集まりを訪れて彼らの行為を記録し、彼らが神の忍耐の限界を超えたかどうかを決定するのである。記録天使がソドムに行ってこの罪のマス目が増したかどうか記録する。その記録は天に昇っていくんですね。人間はある定められたところ以上に罪を犯し続けることはできないという恐ろしく厳粛な教訓が教えられた。罪のマス目を満たすと神の怒りが始まるということを皆さん覚えていてください。そしてイエス・キリストは十字架にかかる前日、宣誓聖餐式を行いました。みんなが綺麗なのではない。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。ユダは、先生、まさか私ではないでしょうと尋ねた。するとイエスは、いや、あなただと答えられた。自分の意図を暴露されて驚き慌てたユダは、部屋から出て行こうと急いで立ち上がった。そこでユダに言われた。しようとしていることを今すぐにするがよい。この一歩が踏み出されるまではユダは悔い改めの可能性を超えてなかった。しかし神が主と仲間の弟子たちの前から立ち去ったとき、最後の決定がなされ彼は境界線を越えたとあります。ユダも神の忍耐の限界を超えたとあります。ユダは裏切ることを知っておられたが、彼の足を洗われた。恵みの波は固くなな高慢心に打ち返されると、心を和らげる愛が愛という最も強い潮流となって、寄せ返した。イエスの忍耐、深い愛、この罪人がキリストを受け入れ、悔い改めて次の汚れから清められるように、あらゆる誘いの手を伸ばされた。ユダの高慢心という岩が、恵みの、憐れみの、イエス様の恵みの、波が、かたくなに、この、なった岩を、この、何遍も何遍も打ち寄せてきたというんですね。そしてユダも罪のマス目が満ちたと。アモリ人の悪がまだ満ちないからです。創世記 15-16。 アブラハムがカルデアのオルに住んでいた時、天からの召しを受けたのは紀元前1875年であった。それから430年後、紀元前1445年に出エジプトをした。この430年がアモリ人の猶予期間でありました。アモリ人の邪悪が満ち、イスラエル人がエジプトを脱した時にも、主は恵みによってさらに40年の猶予をアモリ人に与えた。これは神の憐れみであります。このイスラエル人がその時アラノを放浪していました。イスラエルの不信仰と反逆とつぶやきがそのアモリ人を40年この猶予期間を延ばしたのであります。しかし最後にはアモリ人も罪のマス目が満ち滅びたと。今度はユダヤ人ですね。あなた方もまた先祖たちがした罪のマス目を満たすがよい。マタイ23-32。イエスは言った。 それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられ、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。マタイ21:43。このユダヤ人のために定められたのは70週であります。すなわち490年、アルタシャスタ王がエルサレムを立て直せという命令が出てから490年後、紀元34年、ステファノを殉教させ、キリストの弟子たちを迫害することにより、福音の拒否を決定的なものにしてしまった。それ以来、救いのメッセージはもはや、先民に限られることなく、全世界に伝えられた。このユダヤ人の猶予期間は、490年が与えられました。神はエルサレムの運命が、キリストご自身の口から宣言されてから40年近く、都と国家に対する刑罰を逃された。福音の拒否し、神の御子を殺害した者に対する神の寛容は驚くべきものであった。キリストが十字架にかけられてから、その後40年後にエルサレムは滅亡しました。ですから40年、イエス様は憐れみを持ってこの待たれたのであります。キリストは猶予の期間が長くなさった。また何という不屈の愛を持ってイスラエルのために働かれたことであろう。十字架上で父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているか分からずにいるのですとキリストは祈られた。このユダヤ人もこの罪のマス目が満ち滅びました。エルサレムに対する神の忍耐は、ただユダヤ人を頑なな不信に陥るだけであった。彼らはイエスの弟子たちを憎み、虐待して最後の哀れの招きを拒んでしまった。その時神は彼らの保護の手を引き、サタンとその使いたちに対する神の抑制力を除去された。そして国家はその選んだ指導者のなすままになったと。この神の抑制力ということと、なすままになったという言葉は、この神の怒りと非常に密接な関係をしております。神の怒りとは何でしょうか。その前に人間の怒りというのはですね、罵られたり、馬鹿にされたり、悪口を言われたり、物事がうまくいかない時に起こります。カッとなります。冷静さを失い、多くの人がせっかちに鋭い言葉を投げ、我に返ってなぜこのように早まったかと考えて恥じります。この人間、短期を起こした時にですね、一旦口から出たのは、もう取り返し、できません。怒りは肉体的にも精神的にも健康を破壊します。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を収める者は城を攻めている者に勝ると、箴言16:32にあります。ですから、私たちは国旗と自己犠牲を学ばなければなりません。今度は神の怒りの重さということですね。ゲッセマネの園で神の御子の人生は有罪の恐ろしい意識のもとに動揺し、主は青染めに震えながら唇からは我が父よ、もしできることならどうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいという苦悩に満ちた叫びがほとばしり出た。これは全人類の罪、巨大な怒りの重さのもとにイエス様は苦しめられました。主が罪の世に対する神の怒りを追われたとき、キリストのその望みの大きさは何にも表し得ないのである。この人間は罪の身代わりにはなれなかった。人間は救い主が追われた罪の呪いの恐ろしさを知らないのである。いかなる悲しみも圧倒的な力で落ちてくる 神の怒りを追われた主の悲しみに比べることができるものはないのである。神の怒りの重さというのはどういったものなんでしょうかね。誰の目にも十字架を包んでいる暗黒を見通すことができず、誰も苦しんでおられるキリストの魂を覆っている一層深い暗黒を見通すことはできなかった。十字架にかかっておられるイエスをめがけて怒りの稲妻が投げつけられるように見えた。その時イエスは大声でエロイエレイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。この全人類の罪のためにイエスの心臓が破裂したとあります。この神の怒りの重さというのは神から永遠に引き離される思いであったとあります。ではサタンの怒りというのはどういった怒りなんでしょうか。サタンの怒りは約6000年の間キリスト教会に向けられてきた。彼は自分の時が短いのを知り激しい怒りを持ってやってくるのである。黙示録12-12。この現代の真理こそサタンの怒りと世俗を愛する教会の敵意を引き起こすのであります。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子らすなわち神の戒めもありイエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。黙示録12-17であります。サタンの怒りは神の戒めを守りイエスの信仰を持つ人々がこのサタンの怒りの対象であります。では神の怒りとは何でしょうか。七人の御使いが最後の七つの災害を携えてきた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。黙示録15-1。神の怒りとは七つの災害のことであります。第三天使の使命の警告であるから最後の時代の人々にとってそれを知ることは重要なことであります。他の第三の御使いが彼らについてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み聖なる御使いたちと御羊たちの前で人言おうとで苦しめられる。黙示録14-90であります。これが第三天使の使命であります。そこに神の激しい怒りの葡萄酒とあります。神は厳しい裁き主なんでしょうか。罪人の失敗を恐れられるお方であろうか。神は怖くて恐ろしい方であるのか。生贄を捧げないとなだめることはできないのか。神は愛であるとヨハネは言っています。七つの災害を降り注ぐときに神の品性に変化が起こるのでしょうか。神は忍耐を失われるのか。神の愛は報復のために怒りに変わるのか。この不思議な行為は神のご品性の例外なのか。このような考えは異教的神が燃える火の中で悪人の苦しむのを喜ぶのに似ているとあります。父には変化とか回転の影というものはないと。ヤコブ 1-17。 神の怒りというのは神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義に対して天から啓示される。なぜなら神は彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなりその無知な心を暗くなったからである。ローマ書 1-18-21。 そして神の怒りというのは故に神は彼らが心の欲情に駆られ自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。それゆえ神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。 すなわち彼らの中の女は、その自然の関係を不自然なものに変え、そして彼らは神の認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからの思いに渡し、なすべからずことをなすに任せられたと。このローマ書一章の24節と26、28節の中に、なすに任せられたというのが3箇所出てきますね。これが神の怒りであります。神は神の憐れみを拒んだ者をそのなすがままにされるのである。神は意思を強制されないので、罪人がどうしても神の恵みによる救いの提供を拒むなら、選ぶがままに任せられ、引き渡される。神は誰も滅ぼさない。滅ぼされる者は自ら滅ぼしているのであると。自分の蒔いた種を自分で刈り取るのであります。神の怒りというのは、なすがままに任せられるということであります。そして、神の抑制とは、イエスが神と不義な人類の間に立っておられた時には、地上の住民は抑制されていた。しかしイエスが人類と天父の間から退かれた時に、その抑制は取り除かれ、サタンは最後まで悔い改めない人々を完全に支配するようになった。イエスが聖女の中で奉仕しておられる間は、7つの災害を地上に注ぐことはできなかった。しかし聖女におけるイエスの働きが終わり、その取りなしが終わると、もう神の怒りをとどめなく何者もなく、それはこれまで救いを軽んじ、見識を憎んできた不義な罪人の大いなき頭上に激しく破裂した。初代文書の453ページであります。イエス様が死聖女で取りなしている間は、地上の住民は抑制されていたと。ね、聖女の働きが終わると、その抑制が取り除かれる。ね、最後の7つの災害は神の怒りと呼ばれている。なぜなら神が状況を完全にコントロールなさるからである。神がタイミングを支配なさる。神が意のままに抑制を取り除き、神が善人を完全に安全に守られる。しかし、サタンは悪人を完全にコントロールする。それを神が許されるのである。大いなる叫びは最後の収穫への警告である。神の救いを受け入れ、サタンの完全なコントロールを避けるようにのとの大いなる訴えである。あの大いなる叫びというのは、ね、全世界の福音を述べ伝えるということだけではなくて、サタンの完全なコントロールを避けるようにという、ね、そのメッセージでもあります。さらにもう一人の見つかりで、火を支配する権威を持っている者が祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ見つかりに向かい、大声で言った。その鋭い釜を地に投げ入れ、地のブドウの房を刈り集めなさい。ブドウの実がすでに熟しているからである。そこで御使いはその釜を地に投げ入れて、地のブドウを刈り集め、神の激しい怒りの大きな酒船に投げ込んだ。黙示録14-18-19。そこで言われている、地のブドウの房を刈り集めるというのは、悪人の収穫であります。悪人は収穫の天使によって収穫され、神の激しい怒りの酒舟に投げ込まれるというのは、7つの災害に投げ込まれるという意味であります。なぜ神がサタンが完全にコントロールするのをお許しになるだろうか。神の目的は何か。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。しかし今 あなたの手を伸べて、彼のすべての所有物を売ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かって、あなたを呪うでしょう。ヨブ記1の9から11。この、マガキを取り除く、ね。抑制を取り除いてみると、ね。そして、ヨブの所有物を売ってごらん。そして、ヨブはあなたを呪うでしょう。この、抑制力を取り除くということですね。サタンは神の律法と政府に反逆した。自由を拘束している。律法は不必要な抑制と非難。この地上は大総統の実験場、戦場となる。善と悪、律法と不法、神の品性とサタンの性質、罪と罪の破壊的結果を全宇宙に示すのであります。サタンによってもたらされている全ての挑戦、非難、議論は偽りであることを証明しなければならない。それゆえに、イエスが来られる前に、抑制を取り除き、次の言葉が大事ですね。一つずつ災害に続く災害が許され、サタンが悪人を支配する。もし、抑制がなければ、サタンはどんなことをするかを全宇宙に見せる必要がある。災害は破壊的な罪の中に最後の実物教訓を与える。この神様はマガキを一つ一つ取り去っていきます。七つの災いをですね。そして悪というのがどういったものであるのか全宇宙にこの示すのであります。悪人がサタンの完全な支配のままになるとき、神の民を守るのは生ける神の印である。神の民は後の雨で完全に聖霊に満たされ、イエスの御方たちを完全に反映する。ですから、私たちは今、キリストのような品性を、この、望んで、この、神の生ける印を受けなければなりません。悪人の上に置かれていた抑制が取り除かれ、サタンは最後まで悔い改めないものを完全に支配する。神の忍耐は終わった。世は神の憐れみを拒み、その愛を蔑み、その律法を不尽ににじってきた。悪人は恩恵期間の限界を超えた。頑強に拒まれてきた神の御霊はついに取り去られた。彼らは神の恵みの守りを失って、悪魔に対する防備が全くない。その時サタンは地の住民を大いなる最後の悩みに投げ入れる。各自の大総統386ページであります。この神の印のない人たちは、ね、最後の時代第6の災いで、ね、いろんな災いを受けます。神の印のない人たちはサソリに刺される時のような苦痛で、死にたいと願っても死は逃げていくのである。黙示録9の6。ですから、ぜひとも神の印を受けたいと思います。最後の7つの災害は、罪が除去された神の民が再び罪を犯さないことを全宇宙の前でデモンストレーションするのであります。また、全宇宙に最後の7つの災害は、聖霊の抑制が悪人たちと悪霊から取り除かれる時々のサタンの悪意のデモンストレーションでもある。これを実際にするのであります。悪がどういうものであるか完全に表面に現れるというのが七つの災いでもあります。現在神の忍耐、なぜ再臨は遅れているのか。1840年の大失望後も信仰を固く保って一致団結して神の開かれた摂理に従い第三天使の使命を受け入れ、聖霊の力によってそれを世界に述べ伝えていたなら、彼らは神の救いを見、 主は彼らと共に働かれ、御業は完結し、今より前にキリストはおいでになって、その報いとして神の民を受け入れたであろうとあります。このイエスが至聖所におられるときは、ほとんど終了し、時はあとわずかしか続き得ないことを私は見た。初代文集130ページ。この世界伝道がこれほどまで異常に恐るべきほど困難な課題となってきているのに、この恩恵期間はほとんど終わったとホワイト夫人は言った。この文章は1851年に書かれた記述であります。神の言葉は間違っていたのでしょうか？決してそのようなことはありません。神の約束も警告とともに条件付きであることを明記すべきであります。神は神のためにこの地上において成し遂げるべき務めを終えたになりました。第三天使の使命が述べ伝えられなければなりません。神のためのためにすでにお入りになった天の聖女に信徒の心が向けられればなりません。安息日の改革の働きが推進されるべきです。神の律法の破れが保証されればなりません。地上にすべての人が警告を受けるように、この使命を大声で述べ伝えなければなりません。神の民は真理に従うことによって、その魂を清め、主の来臨の時に責められるところなく立つ備えをしなければなりません。この至聖所に入る経験ですね。そして安息日の改革がありました。そして全世界の福音を述べ伝える計画もありました。そして再臨の時にイエス様のような麗しい完全な品性を表さなければならないということですね。しかし失望後のお互いと不安の時期に再臨信徒の多くは信仰を捨てました。争いと分裂が入り込みました。大多数の者は神の摂理に従って安息に近い格を受け入れ、第三天使の使命を述べ伝えた少数の人々に反対して声を上げ、ペンを持って対抗したのでした。この1844年からすぐにイエス様は再臨する予定でありました。しかし、その時に多くの反対者によって、この争いと分裂が教会内に入り込んだと。もし見張りの者が皆確かなラッパを吹き鳴らしていたら、世はすでに警告の使命を聞いていたことでしょう。しかし、御業は何年も遅れています。人々が眠っているうちに、サタンが私たちの先を越してしまったのです。これは教会の証ですね。この20世紀に入ると戦争が続発してきます。第二次世界大戦で7000万人の人々が犠牲者となりました。そして20世紀は唯心論の時代となっています。欲望こそ我が神であると。ね、これは私は神であることを20世紀にサタンは人間の心に植え付けてきました。キリストの再臨がこれほどまで遅くなるのは神の御心ではなかった。イスラエルがアラノを40年さまおうことは神の御心ではなかった。神は彼らをまっすぐカナンの地に導いて、彼らをそこで清く幸福な国民に定住させようとおられた。しかし彼らは不信仰のゆえにそこに入ることができなかった。彼らの心は呟きと反逆と憎しみに満ちていたため、神は彼らとの契約を履行できなかったのである、ね、現在も神のための不信仰が再臨を遅らせているのであります。イスラエルの子供たちと同じように、私たちはこの地上に不服従のために長く留まらなければならないかもしれない。しかし神の民はキリストの恵みによって自分の誤った行為の結果を神の責任に帰して罪を 加えることをすべきではないとあります。ですから人間側の事情、すなわち霊的未熟さ、誤った見解、しのかされている働きのために再臨は逃されていなければならなかったのであります。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されるときに、彼らを自分のところに迎えるために主は来られるのであると。ですから主イエスキリストの再臨を待ち望むばかりでなく、それを早めることが全てのクリスチャンの特権であると言っています。私たちはいつイエスがお帰りになるだろうかと言います。むしろいつイエスはお帰りになることができるのかというべきであります。私たちはイエスを待ってると言います。むしろイエスが私たちを待っておられるという方がより確かではないでしょうか。キリストの再臨は1883年以前にもあり得たのです。私たちは時の印によって近いということだけは確かめることができるのですが、再臨の正確な日時を定めるわけにはいかないのです。それゆえに私たちは再臨が神の定められた時にあるのだから、人間にはそれを早めたり遅らせたりするために何もすることができないのだと、人間的な見方から勝手に考えてはならないのであります。確かにイエス様はこの神様はカレンダーに再臨の日時が記されています。しかし私たちはその再臨を早めなければなりません。暗く長い夜は辛いものです。だが恵みのうちに朝は遅くされています。なぜならもし今主がおいでになるなら、多くのものはまだ用意ができてないからです。再臨が遅れている理由はご自分の民を滅ぼさないようにとの神の配慮からなのです。教会の証2巻の194ページ。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ、一人も滅びることなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。また私たちの主は寛容の救いのためであると思いなさい。ペテロ第2、3の9、15。この神の民が滅びないために、このイエス様はまだ忍耐を持って待っておられる。ね、そして全世界の人々が一人も滅びないで救われるようにということであります。この葡萄園の例えがありますね。この一軸の木を植えたが、葉は生い茂って、ね、実が見つからなかったと。葉が生い茂って、一軸の木というのは、葉が生い茂った場合は、実が必ずなるということなんですね。私もヘチマを、今植えていますけども、8月はヘチマは葉が生い茂って、一つも実がならなかった。もう、この太陽の光を受けるんですが、ね、下の方には影になってね、そのようにユダヤ人たちも神の光を受けてるが、ね、異邦人にはこの神の御言葉は伝えなかった、ね。そして、私は忍耐強く待ってですね、9月までまず待ってみようと思って、ヘチマを抜きませんでした。そうすると9月に入ったら実がいっぱいになってくるんですね。いっぱい収穫しました。だからそこで園庭に行った。私は3年間も実を求めてこの一軸の木のところに来たが、未だに見当たらない。その木を切り倒してしまい、何のために土地を探しておくのか。すると園庭は神様に答えていった。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。 その周りを掘って肥料をやってみますから。そして来年実がなりましたら結構です。もしそれがダメだったら切り倒してくださいと。ルカ13の7から9ですね。この園庭というのはイエス様であります。神様とイエス様はこの先民を愛する点では一致していました。その警告は時代を下って現代の私たちまでに響いてくる。ああ、軽はずみな人よ。あなたは主の葡萄園の実を結ばない木であろうか。破滅の宣告が間もなくあなたに向かって発せられるんないか。あなたはどれほど長く主の恵みを受けてきたか。どんなに長く主はあなたを愛を持って応えるのをじっと待っていたことか。主の葡萄園に植えられ、園庭の注意深い保護を受けて、なんという大きな特権を受けてきたことか。どんなにしばしば情け深い福音の訪れがあなたの心を震わせたことか。あなたはキリストの名を名乗り、外面的にはキリストの体である教会の一人である。しかしあなたは偉大な愛の御心と生きたつながりは自覚していない。主の命のお潮はあなたに流れていない。御霊の実である主の美しい品性の特性はあなたの中には見られないとあります。これは現代にも言われます。私たちはイエス様が今忍耐して再臨を遅らせて待っております。なぜかというと、御霊の実がなるのをイエス様は待っております。ですから私たちはイエス様が見に来て実がなってないと、この木を切り倒してしまいなさいと言われないようにしたいと思います。多くのユダヤ人があのガリラヤ人たちと同じように神殿の庭で殺された。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるであろうとイエスは仰せになった。罪を憎まれる神は律法を守ると称している者たちに全ての不義から離れるように呼びかけておられる。悔い改めて神の御言葉に従うことをなおざりにするとは同じ、罪が古代イスラエルにももたらしたと同じ重大な結果を将来する。神がこれ以上裁きを遅らすことがおできにならないという限界がある。現在神のために対する罪の悔い改めの限界の時が来ております。今はエデンのこの境目に、天のエデンの境目に今来ております。しかし、すべて私の愛しているものは私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。私たちは今熱心になって悔い改めたいと思います。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。黙示録19の7。これに非常な、希望があります。ね。婚姻の時が来て、花嫁は、この、用意をしたからであると。ね。この少数なグループ、14万4千が、その用意をするのであります。この、神の栄光の知識が、彼の中に完全に反映されるのであります。これからは未来における諸事件であります。米国日曜休業令遵守運動が今、暗黒の中で進行しつつある。盲目プロテスタントの政府は、法教の偽りと欺瞞を普及させる原則を、憲法を導入する。彼らは暗黒時代の法王市場権の恐怖に突入していることに気がついていない。彼らは自分たちが直接宗教の自由と衝突していることを悟っていない。この宗教の自由がこれから問題になってきます。不法の秘密の地下がすでに働いている。ただそれは今阻止しているものが取り除かれる時までのことである。テサロニケ第2-8。この今、アメリカの福音派が、派によって 今まで政治と宗教が分離していたが、政治と教会が一致するようになります。宗教の自由がなくなってきます。プロテスタントが日曜日を崇める運動において、ローマ教会の助けを受け入れようと怖がっているとき、彼らは自分たちのしていることがわからないのである。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた市場権を回復することを狙っているのである。教会が国家の、権力を用いたり、支配したりするような、また宗教上の制度が国家の法律によって、強制されるような、すなわち教会と国家の権威が良心を支配するような、そのような原則が米国に再び確立されるならば、この国におけるローマ教会の勝利は確実なものになる。大総統下巻の340ページ。この今から道徳大敗、自然災害、こういったものがなぜどんどん増えてくるのか。ね、これは日曜日安息日を守らないからだと、プロテスタント諸教会は国家の法律に働きかけるのであります。プロテスタントが交わりの手をローマの権力に差し伸べるまで続くであろう。その時、神の創造の安息日に反対する法律が出るであろう。神は地上において異なる技をなさるのはその時である。神は人類に対して長い間辛抱強く耐え忍んでこられた。彼らは神ご自身に引き寄せようと試みてこられた。しかし彼らが彼らの罪のマス目を満たす時が来るであろう。その時が神の働かれる時であると。その時に異なる技が始まるのであります。罪のマス目が満たされた時ですね。ですから獣の像、日曜旧礼が立つと、異なる技が始まるということを皆さん覚えていてください。人気と支援を確保するために、法律制定士たちは日曜休業の要求に屈服する。ローマ軍の接近が弟子たちにとって差し迫ってエルサレム滅亡の印であったように、この廃墟は我々にとって神の忍耐の限界に達したという印なのである。ですから、日曜休業令という神の像が、を制定するとき、神の忍耐の限界が、ね、達し、異なる技を神様はなさるということ。合衆国の人々は恵まれていた民であった。しかし彼らが宗教の自由を制限し、プロテスタント主義を放棄して、法教を支持するとき、彼らの罪のマス目は満たされ、天の書に国家的廃墟と記録されるであろう。この宗教の自由を制限したときに、この罪のマス目が満たされる。そして、この天の書に国家的廃墟と記される。これは重要な文章になっています。国家的廃墟とは、経済恐慌か、自然災害か、いずれにしても、神の民は都会から出なければならないと。その時は、最後の警告であります。田舎に出ようという警告ですね。世界における印。世はますます神の要求、ご要求を無視して、今人々は罪を犯すのに大胆になった。世界の住民の悪は、不義の杯をほとんど満たした。この世は神が破壊者に意のままに働くのをお許しになるところまで来ている。人間の律法は神の律法に入れ替われ、人間の権限だけで聖書の安息日の代わりに日曜日を高めることが、このドラマの最後の場面である。教会の証七巻ですね。この 世の中の人も今神の律法を大胆に犯すようになった。そして悪の不義の杯をほとんど満たしたというのが今の状況であります。世の人々は大胆に神の律法を犯すようになった。神が長く忍んでおられたために人々は神の権威を踏みにじった。彼らは互いに争い合って神の修行である人々を圧迫し残酷に扱った。神はどうして知り得ようか、意図高き者に知識があろうかと彼らは言うのである。けれども彼らに越えられない線が隠されている。定められた限界に彼らが達する時が近づいてきた。今すでに彼らは神の忍耐の限界を超えようとしている。それは神の恵みと憐れみの限界である。主は御手を下してご自分の名誉を擁護し神の民を救い出し不義が増し加わることを抑えられる。この人間の傲慢と不従順の最高点に達して彼らは悪の杯が満ち溢れるということですね。その時に神は異なった技をなさるということであります。現在罪悪が世に溢れ最後の大危機が近づいたことを告げている。神の法律が全世界的に無視され神の民はその同胞から圧迫と迫害を受けるようになるときに主が介入なさるのである。彼女の罪は積もり積もって天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。彼女がした通りに彼女に仕返しその技に応じて2倍報復し、彼女が混ぜ入れた杯の中にその倍の量を入れてやれ。黙示録18-56。このバビロンというのは大いなる都と言われています。淫婦どもの母はローマカトリックで、その娘たちはプロテスタント各諸教会であります。プロテスタント教会の多くはローマの例に倣って地の王たちと不法な関係を結んでいる。この三つの汚れた霊、ね、この三つがこの結合して神の民を迫害しにやってくる。その時に神は異なった技をなさいます。聖書は主の再臨の前にサタンがあらゆる偽りの力と印と不思議とまたあらゆる不義の惑わしを持って働き、彼らの救いとなるべき真理に対する愛を受けられない者は偽りを信じるように迷わす力を受けるに至ると言っている。こうした状態になって教会と世俗の結合がキリスト教国全体において完全に行われるときに、初めてバビロンの堕落は完全なものとなるとあります。ですからこの第六の災害の時、この死の法令を作成します。そして第七の災いの時に、この悪の軍勢は結集して神の民を迫害します。その時に天から声があって、言葉はすでになったと。その宣言で悪人たちは滅びるのであります。無限の神は今ものを誤ることのない正確さを持って諸国の記録を取っておられる。神の憐れみが差し伸べられ、悔い改めの招きが与えられている間、この帳簿は開かれている。しかし、数字が神のお定めになった一定の数に達するとき、神の怒りの技が始まる。帳簿は閉じられる。神の忍耐は終わる。もはや憐れみの声は彼らのために訴えたく、なくなるのであると。国と指導者331ページ。数字が神の定めたこの一定の数に達するというのは何の、何が達成するんでしょうかね。それは罪のマス目がね、この満ちるのであります。不義の量が満ちるまで神から 打たれなかった国民もついには憐れみの混じらない怒りの杯を飲むのであります。神の民を抑圧し滅ぼそうと図る人々の上に神の刑罰が下る。悪人に対して神が長い間忍耐されたので人々は大胆に罪を犯している。しかし彼らに刑罰が下るのが長い間延ばされているということは、その刑罰が確実なものでないとか恐るべきものでないとかいう理由には決してならないと。主はペラジム山で立たれたように立ち上がり、ギベオンの谷で行き通れたように行き通られ、その行いをなされる。その行いは類のないものである。またその技をなされる。その技は異なったものである。この今まで異なった技というのが、このイザヤ書28の21にあります。異なった技とはどういったものなんでしょうか。憐れみ深い我らの神にとって罰するということは異なった技である。主なる神は言われる。私は生きてる。私は悪人の死を喜ばない。エズキエル 33-11。 主は憐れみあり恵みあり怒ること遅く慈しみと誠の豊かなる神。悪と咎と罪とを許すものである。しかし主は罰すべきものを決して許さず、主は怒ることを遅く、許されないものであるとあります。これは各時代の記文大草との402ページですね。罪人を待ち受けている報復がどんなに厳しいものであるかは、主の刑罰の執行に気が進まれないことから判断することができる。主が長く忍ばれ、神の御目にその罪の悪のマス目が満たされるまでは、お打ちにならない国民もついには憐れみの混じらない怒りの杯を飲むのである。キリストが聖女における彼の取りなしをやめれるとき、獣とその像と拝み、その刻印を受ける者たちに警告された混ぜ物のない怒りが注がれる。大草と下巻の402ページ。これは神様は人間を滅ぼすのは気が進まれないと、ね、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためであるとあります。憐れみ深い神にとって人を滅ぼす行為は異常な行為であります。ノアの洪水の時、主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛めたと、ね、非常に心を痛めたと神様はそうあります。ダビデは自分に反逆したアブサレムの死を知った。王は非常に悲しみ、門の上の部屋に登って泣いた。彼は生きながらこのように言った。我が子アブサレムよ、我が子アブサレムよ、ああ私が代わって死ねばよかったのに。アブサレム、我が子我が子。これはダビデは非常に我が子の反逆に対して、そしてアブサレムの死を非常に悲しんだとあります。神にとって滅ぼす技と警告の宣言とは異なったものである。イザヤ 28-21。 しかし神が未来の幕を開いて罪の行為の結果を人々に示されるのは憐れみと愛によるのである。神は愛である。そして女がその血の実子を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。イザヤ 49-15。ですから、人間の母性愛よりも、神の母性愛は非常に強いのであります。憐れみ深く、優しく呼びかける、神の愛の声に今私たちは悔い改めて応答したいと思います。 では最後の賛美歌。天にいらっしゃいます優しい神様、この地球上の歴史は約6000年で終わります。そして神様は人を滅ぼすということがどんなに悲しいことであるのか、それを神様が非常に憐れみを持って私たち今忍耐強く待っていらっしゃいます。どうかこの地上は律法が踏みにじられ、罪のマス目が満ち溢れております。私たちの罪もどうか不信仰な罪をお許しください。そしてつぶやきと反逆、そういった貪欲、そういったものをすべて聖霊によって捨て去り、イエス様に、死聖女のイエス様に目を向けることができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783。 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。